8. 税の申告。税の申告は3月15日月曜日まで。税の申告受付が始まります。令和2年中の所得などに関わる市県民税、所得税の申告受付を行います。申告に必要な書類を事前に準備して会場にお持ちください。申告が必要かの確認は12ページをご確認ください。問い合わせ、税務課市民税担当、電話 71-3111、ファックス 72-2065。 8-1、申告受付の日程・会場。受付時間、平日のみ開催。午前の部、午前8時30分から11時。午後の部、午後1時から4時。会場、日程の順にお伝えします。市役所本庁舎1階17番窓口。2月16日火曜日から3月15日月曜日。穂高支所1階第一会議室。3月1日月曜日から3月15日月曜日。三里公民館2階講義室。2月12日金曜日から2月19日金曜日。堀金支所3階会議室1。2月8日月曜日から2月12日金曜日。赤品支所2階会議室3。2月22日月曜日から2月26日金曜日。いずれの会場でも申告受付できます。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について、会場内でのマスクの着用等や手指消毒など感染予防対策にご協力をお願いします。体調が優れない場合は来場をお控えください。会場内の混雑状況によっては入場制限や受付時間を早める場合があります。8-2 注意事項。申告時の持ち物など。1. 必要書類、各種証明書はコピーでなく原本をお持ちください。 2. 事前に書類を作成してお持ちください。医療費控除では、医療費控除の明細書、医療費控除の特例を選択した場合はセルフメディケーション税制の明細書。事業、農業、営業所得、不動産所得では、収支内訳書。3. 申告書など用紙の入手先、提出先。用紙は申告会場、税務課、各支所、地域課窓口に備え付けてあります。作成した申告書は申告会場、各支所、地域課、税務課、1階17番窓口。に設置した投函箱、オレンジ色の箱で提出できます。 4. 次の場合は松本税務署、電話 32-2790 へご相談ください。青色申告、住宅借入金等特別控除の初年度、株式や土地の譲渡所得、山林所得、退職所得、損益通算、損失の繰越控除、令和元年以前の分の申告。表の説明です。対象項目、持ち物、必要書類の順にお伝えします。申告者全員、申告書、印章、マイナンバーカード、もしくはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類、振込先口座のわかるもの、確定申告をする人、利用者識別番号 ID のわかる書類。利用者識別番号は当日会場で取得することもできます。ここからは収入控除の項目で該当する人のみです。給与、年金所得、源泉徴収票。事業、農業営業所得と不動産所得。 収支内訳書記入済みのもの。一時所得者、雑所得者、収入及び経費がわかる書類。社会保険料控除、国民年金保険料控除証明書など。医療費控除、医療費控除の明細書記入済みのもの。おむつ使用証明書、セルフメディケーション税制の明細書記入済みのもの。一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類。生命保険料控除と地震保険料控除、支払い保険料の証明書、障害者控除、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書、住宅借入金等特別控除、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、年末残高等証明書、寄付金控除、寄付金の受領書など、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人も必要。 8-3 国等から支給される主な助成金等の課税関係。課税対象となる助成金等がある場合には申告が必要です。ただし、一時所得に区分されるものは、一時所得の合計金額が50万円を超えない限り、税額には影響ありません。非課税の対象となる助成金等については、申告の必要はありません。課税となる助成金の種類。事業所得に区分されるもの。持続化給付金、事業所得者向け、農林漁業者への経営継続補助金、雇用調整助成金、小学校休業等対応支援金、家賃支援給付金、文化芸術スポーツ活動の継続支援、小学校休業等対応助成金、肉用牛肥育経営安定特別対象事業による補填金。一時所得に区分されるもの。持続化給付金、給与所得者向け、住まい給付金、地域振興券、安曇野市支え合いプレミアム商品券等における給付金、 GoTo キャンペーン事業における給付金。雑所得に区分されるもの。持続化給付金、雑所得者向け。非課税となる助成金の種類。特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、学生支援緊急給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特別措置における割引券、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当、子育て世帯臨時特例給付金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金、低所得の一人親世帯への臨時特別給付金、生活保護の保護金品、被災者生活再建支援金、年金生活者等支援臨時福祉給付金。記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。8-4 マイナンバー個人番号の取り扱い。市県民税申告書確定申告書の提出の際にはマイナンバー個人番号の記載とともに本人確認書類の提示が必要です。1もしくは2を必ず持参ください。1マイナンバーカード、2 マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類、運転免許証、障害者手帳、旅券など。 8-5 会場の混雑が予想されます。電子申告等をご活用ください。例年同様、申告会場の混雑が予想されます。申告手続きは電子的に申告できる e-tax のほか、書面の申告書が作成できる国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーもあります。新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点からもぜひご利用ください。感染予防のため自宅で確定申告、 QR コードが掲載されています。 e-tax 好きな時間でさらに便利、スマホ申告、好きな場所で簡単楽々。 8-6 申告が必要か確認しましょう。税の申告が始まります。2月8日から3月15日まで、令和2年中の所得などに関わる市県民税、所得税の申告受付を行います。フローチャートを参考に申告が必要か確認しましょう。日程や持ち物、注意事項など詳細は11ページをご確認ください。問い合わせ、税務課市民税担当、電話 71-3111、 ファックス 72-2065。 申告区分チェックシートの説明です。スタート、令和3年1月1日現在、安曇野市に住んでいましたか？いいえの方、安曇野市への申告は必要ありません。令和3年1月1日現在、住んでいた市区町村へご確認ください。令和3年1月1日現在、安曇野市に住んでいた方で、令和2年中にどんな収入がありましたか？収入の種類が4つあります。1番、収入なし、または非課税収入、遺族年金、障害年金、失業給付金などのみ。選択肢が2つあります。別居家族の税法上の扶養になっている、税法上の扶養になっていないという方は判定5へ、同居家族の税法上の扶養になっているという方は判定1へ。2番、主に公的年金収入の方、選択肢が4つあります。公的年金収入が400万円を超える、公的年金収入以外の所得、個人年金等も含むが20万円を超えるという方、判定3へ。公的年金収入が400万円以下で、他の所得、個人年金等も含むが20万円以下であるという方、判定2へ。公的年金収入のみで148万円、65歳未満の方は98万円を超えるという方は判定4へ。公的年金収入のみで148万円、65歳未満の人は98万円以下であるという方は判定1へ。3、主に給与収入、選択肢が3つあります。年末調整の内容に変更がある、年末調整をしていない、給与収入が2000万円を超える、次の2つの合計額が20万円を超える。1、年末調整をしていない給与の収入額。2、給与所得以外の所得金額。以上の方は判定3へ。次の2つの合計額が20万円以下である。1、年末調整をしていない給与の収入額。2、給 給与所得以外の所得金額。以上の方は判定2へ。一箇所からの給与収入のみで、年末調整時の内容に変更がない。給与収入のみで93万円以下である。以上の方は判定1へ。4. 農業、営業、不動産、雑、一時所得などがある。選択肢が2つあります。所得金額より控除額が多い方。判定2へ。所得金額より控除額が少ない方。判定3へ。判定結果、申告区分。1、市・県民税の申告、確定申告の必要はありません。2、市・県民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。3、所得税の確定申告をする必要があります。4、所得控除。社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等を変更・追加したい場合は、市・県民税の申告が必要です。5、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入者は、保険税・料等を正しく判定するために、市・県民税の申告が必要です。この表は簡易に判断する例です。当てはまらない場合もありますので、不明な点は問い合わせください。65歳未満の人とは、昭和31年1月2日以降に生まれた人です。
これで広報あずみの1月号お知らせ版ナンバー326を終わります。